ミクレディオ。
ここからは心に残る占いを心を込めてをテーマに、占いサロンミクセリアの提供でお届けします。
指占いの神秘、中指を見るだけで金運がわかる。今日はですね、立花ノエル先生にお越しいただいています。先生こんにちは。
はい、戸塚の皆さんこんにちは。東京の方からやってきました立花ノエルです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本当にね、もうラッパーの世界、私たちの音楽業界ですのでね、もう飛び出してきたようなんですね。本当に今黄色い、先生それこそそれは金運を上げるカラーですか。
もしかして、もうからし色なんでね、そろそろ寒くなってくるんでおでんの時期にいいかなと思って付け合わせにどうぞっていう感じで来てきました。
なるほど。いやいや、どうなんだろう。その早速なんですけども、はい、この指占いっていうの、初めて私聞かせていただいた指占いっていうのは何。
そもそも皆さんね、はい、手相っていうのは知ってると思うんですよ、うん、手のひらのシワで占う的な、
はい、
で実際の手相というのは手首から上全部を見るんですね、はい、で手の形であるとか厚さ、
はい、
もちろんシワとか線、
はい、
であとほくろであるとか、はい、で指の長さとか形っていうのも実は手相の一部でそもそもあるんですね、
うん、
でその中でその誰もが見てすぐ分かるのは何かなって、例えば定規が1本あれば長さが測れたり、
うん、
でパッと見て形が分かったりするっていう、
うん、
シワを見てね、ああこのシワなんだろうとか線なんだろうって、
確かに手相難しいですよね。
そうなっちゃうから、一番簡単なところをみんなに紹介しようと思って、はい、生み出したのが指占い
っていうもんですね。もしかしたら先生が一番最初ですか。
そうですね、日本だと多分一番最初に、
そうなんですね。
そう、純粋に指だけの占いっていうのを紹介したのは僕ですねっていう感じでこう自慢をしてますけども、そもそもその手相学と、もう一つはその遺伝とか、
はい、
成長ホルモンの研究っていうのが、
うん、
その別々にあったんですけど、うん、それをこうたまたまね見比べてたら、
はい、
指の骨の長さとか成長の具合っていうのは、はい、ホルモンバランスによって左右されるけど、
うん、
そのホルモンのバランスがおかしくなったり、もしくはよく出たりするっていうのは、
うん、
運勢によって外部から影響を受けたりすることが多いぞと、
うん、
いうことで指の長さを見ると自分の運勢とか宿命が分かるのではないかなっていうので調べ始めたのが取っかかりですね。
そうなんですね、うん、もしかしたらその今お話を伺っていて、指のその長さというか、うん、そのいろんなこの形状だったりとかで、もしかしたらその、うん、その人の持ってる生活歴とか、うん、そういうことがもしかしたらちょっと分かってきたりとか。
そうですね、だから特に分かるのは、
うん、
思春期から成長期が終わるまでの間の、
はいはい、
ちょうどこの心の中がごちゃごちゃしてる時期にどのくらい変化したかなっていうのが分かりやすいですね。
なるほど。
そもそも指の長さのバランスって、はい、お母さんのお腹の中にいる時、赤ちゃんの時に、うん、お母さんからまずバランスよくホルモン、うん、男性ホルモン女性ホルモン受けて、
うん、
大体バランスが決まるんですよ、
はい、
7割方決まってる、
うん、
で自分が今度自分で成長ホルモン出すようになってから、はい、残り3割が決まってくるんで、
面白いですね、うん、医学的ですね。
そう、割と医学的なのをそのまま占いに持ってきてるっていう、はい、組み合わせたっていうのが指占いですね、
指占いなんですね、
うん、だから運勢と宿命がそのまま分かるよっていうのが売りですね、
うん、なるほど。そうですよね、運命っていうのは運ぶものの命で、うん、そうそう、宿命っていうのは宿る命ですから、
お母さんのお腹の中に宿った時にできたのが7割、
はいはい、
で自分で運んできたり持ってきたり、うん、まあ、しょうがなく受けてしまったりしたのが3割みたいな形で指を見る感じですね、
うんうん、あ、なるほど。そうなんです、私もその今先生からお話しいただいたその手相に関してなんですけど、
うん、
健康運とか、
はいはいはい、
金運とか頭脳線とか、うん、いつもどれがどれか分からなくなってしまって、
僕もすごい勉強して、
はい、
一生懸命いろんな人の手を見させてもらって、はいはい、すごく分かったのは、
うん、
とにかく人によって違いすぎて分からない難しい。
そうですね、難しいですよね。
あとね、薄暗いところだと見えないっていう、よっぽど明るくないと見えないです。
夜、うん、よく街の中で手相を見てらっしゃる、うん、見てくださる先生いますよ ね、
はいはい、
よく見えるなって思ってみたりとか。
あれは逆に薄暗いところで、
うん、
小さなライトで手のひらだけやるから陰影がついて見えやすいんだと思うんですよ。
なるほど。
ただお家の照明だとフラットな光なんで、
そうですね、
逆にちょっと飛んじゃったり、
そうですね、
女性の方は そもそも線がね薄い感じなんで、はい、
そうですね、
本買ってみてもね、よくわかんない。
確かに指だと形状とか長さとか一目瞭然ではあるところはありますよね。そ
う
そ
う、一撃で見てわかるっていう。
なるほど。私ちなみにですね、はい、私事なんですが、ピアノを弾いたりとか鍵盤楽器をやるものでにしては指が短いというか、あんまり大きくはないというか長くない、ね、よくこうモデルさんのようにこうビューッと長い人なんかいて羨ましいなと思うのですが、うん、はいはい、だからこう筋肉のせいか横にこうどんどんどんどん、
はいはいはい、
どちらかというと付け根にこう、
そうです
ね、お肉がついてしまう、
ね、根元が太い感じの
そうなんですよね、
職人さんかなみたいな。
そうなんです、そうなんです、そうなんです、そうなんです。でも、うん、でもそういう例えば多分職業柄とかでもやっぱり違ってきたりとか、
そうですね、結局その例えば、うん、吹奏楽をやってる人なんかだと、はいはい、
そうですね、
トランペットとか、うん、ああいうのやってる人だと、うん、親指の形がこう普通と違う発達の仕方をしてたりとか、
そうですね、
あとその指先の作業で、うん、利き手ばっかり使う、
はい、
人、要するに左手は固定して右手で一生懸命とかっていう人は右手ばっかりすごく発達してたりとかするんで、はい、あ、そうすると左手と右手の指の長さを見比べると、
はい、
あ、この人はこのように成長してきたんだなとか、こういうふうな人格を形成してきたんだなっていうのがパッと見て
分かるようになります
ね。指で分か
る。なるほど、すごい。やっぱ器用な人だったりとかいろんなのがきっと分かってくるんだろうなと思います。で、
はい、
今日のですね、
はい、
この気になるところです、金運ですね、
はいはいはい、
この中指で金運が
分かると、
すごいな金運で。その占いで分かって、これでも形状ここからじゃ変えるということですか、アップするというか、
よくしていくにはっていう形なんですけど、はい、まずなぜ中指が、
はい、そうですね、
あの金運を司るのかっていうところですけど、うんうん、あの、まあ、手をねこう広げてみれば分かるんですけど、うん、真ん中が中指、
はい、
で親指側と小指側に2本ずつありますよね、
はいはい、
で親指と人差し指っていうのは、はい、例えば社会的な自分であるとか、
うん、
あと目標を指差して、はい、こっちに行くあっちに行くって、
人差し指ですね、
そう、人差し指で、はい、あっちに行くこっちに行くって外側の社会の指なんですね。
なるほど。
で薬指とかってほら例えばあの婚約指輪とか結婚指輪をはめるっていう情緒面の指、
はい、
で小指はちっちゃいですけど親指のこうちょうど対象側にあるんで、
はい、
外側の自分じゃなくて内側の自分、
はい、
内面的な自分っていうのを示してます、はい、でその外と内側の中間点、
はいはい、
どちらにもバランスを取る部分っていうのが社会性の中指って言われてるんですね、
はい、
でこの中指の、うん、まあ、第一関節第二関節、はい、そして手のひらにつながってる第三関節がありますよね、
はい、
そうすると指が3箇所に分かれると思うんですよ、
はい、
一番先っぽから第一関節のところ、うん、でその中間、
はい、
で根元の部分っていう、はい、で重要なのはこの3個の場所の長さのバランス、
はい、なるほど、うん、なんかあとか言っちゃって、
そうそうそう
見てるんですが、私
これでね、
はい、
一番下のこの要するに第二関節から手のひらにつながる部分が、
はいはい、
長ければ長いほど金銭感覚が非常に良いと、強い、鋭い、
うむむむむ、
うん、
これはもしや私は、
そうですね、そうですね、で直美さんのを見させていただくと、
はい、見ていただいてます、
その3分割してね、はい、上から第1子第2子、はい、第3子っていうんですけれども、はい、その第3子が長くないといけないんだけど、
はい、
直美さんの場合はですね第1子と第2子が結構発達してるんで特に第1子が発達してる爪のところ ね、
はい、そうですね、
長いので自制心はすごい強いんだけれども金銭感覚は大してないっていう感じになってますね
でも、うん、面白いですね。面白いっていうか先生それ当たってるかもしれないですね、うん、
自制心はすごい強いですよ。だから、はい、あの浪費をね、
うん、
例えばこうあれ欲しいと思っても我慢はすごくできる、うん、我慢してることで十分満足しちゃってなぜかでもどっかでお金がポロポロ出てっちゃうっていうあの無駄遣いはしないんだけれどもお金がたまらない人とかですね。
まさしくそうかなっていうのは、
うん、
今思っ、先生からねお話伺ってて、うん、結構この内側から手のひらというか外側じゃなくてひらを自分で見てみると、うん、意外と長さが
そうこれ人によって違うんで
変わらない、ね、違うんですね。
でラジオ聞いてる皆さんも、自分の中指 の、 その根元の方に近い方ですね、
はい、
第二関節から手のひらの部分の長さが、
はい、
他の部分よりもなんとなく短いぞとかいう場合はあ自分はちょっと金銭感覚がだらしないと あの
なるほど、
ちょっと浪費傾向にあると、はい、でバランスが綺麗にね、あ、3本ともなんか3本というか3箇所とも同じぐらいのバランスだなっていう人は、はい、あ、私普通なんだなっていうふうに捉えてもらえばいいと、はい、
そうです
ね、で長い人は長いのにお金貯まらないんだったらその他の部分がおかしいので、
そうなんですよ、うん、意外となあれ
そこを考えていただいて、
貯めない、貯まない、
だから要するに長いのと普通のと短いのがあるので、はいはい、その中で自分がどのタイプなのかまず見る、はい、で普通の人はね気にしなければいいんですよ、はい、普通にやってればいい、でも長い人は逆にその金銭感覚ピリピリしすぎてストレスになってないかを考える、でそうすると金運も流れが良くなっていく、
なるほど、
で短い人はあとにかくいざという時のためにお金は少し取っておこうと心がけることで、あの安定感が出てくるんで、
はい、
要は金銭感覚が高まって金運が良くなると、
はいは
い、こういう感じで、
なる
でその他にも他の指、うん、全部ね、うん、意味があるん で、
そうです、ね、
もしよければですね、
はい、
サロンの方に来ていただければと思うんですけれども、
いや本当に今ちょっとねお話を聞いててですね、あの私の中指だけでこんなに私の生活の面が出ているのだなというのをちょっと思い知った感じなんですが、はい、ぜひ本当にあの先生にお会い、ね、していただいて、もう一度ですねサロンの方のご案内を先生の方から お願いできますか。
はい、立花ノエルが出演しているのは、はい、ミクセリア渋谷店、
はいはい、
毎月第2第4月曜日の午前11時から夜8時まで、
はい、
皆さん待ってますんでね、ぜひ来てください。
はい、はい、今日はですね指占いの神秘、中指を見るだけで金運が分かるということでですね、いろいろ指のお話を伺ってまいりました。立花ノエル先生、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。